徳松たけしと徳松たけしの名古屋でごっそり。
この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
さあということで始まりました名古屋でこっそり、どうも徳松たけしでございます。ということでね、まあ今回は徳松たけしと、まあ、おぎすしぐれではなく徳松たけしと徳松たけしで、はい、まあ、なんか自問自答しながらやっていきたいなと思いますが、まあ、あのおぎすさんがですね、まあ、どうしてもお仕事で、まあ、今回録音に参加できないということで、私徳松たけしと、徳松たけしで、はい、自分と向き合ってですね、まあ、おしゃべりしていきたいなと思いますが、まあ、一番何と向き合いたいかっていうとやっぱりあれですね、あのカレーですよね、はい、カレーと向き合っていきたいなと思いますけれど、29日ですね、今週の29日、日曜日、11時から15時までのランチの時間にですね、また、なんであの時カフェでですねランチ営業やっておりますので、はい、今回は、チキンカレーに加えてシーフードカレーも新メニューとして追加参加しておりますし、あとはグリーンカレーもね、今まであのこうセットでこう注文みたいな形で、でこう混ぜて食べると美味しいみたいなでしたが、まあグリーンカレーも好評ということで、単体でグリーンカレーも頼めますということで、今回はチキンカレー、シーフードカレー、そしてグリーンカレーと、この3種類でランチ営業に挑みたいなと思っておりますが、まあ宣伝も終わったところで、まあ今回はね、コンパクトに終わりたいなとは思っているんですが、まあ改めて何でしょうね、まあ小木さんがいない、はい、小木すしぐれさんがいない状態での名古屋でこっそりっていうのがまあ初めてですし、あとまあ単純にあんまりこうね、まあ、一人喋りっていうのも基本的に僕はあまりこうしないようにしているというか、はい、まあ、それはなぜかというと、もう一人で喋れるようになるとね、はい、もうあの一人になっちゃうんでね、はい、まあとにかく誰かと喋っていれる状態にしたいなということで、まああまり一人喋りはまああまりしないんですが、まあせっかくと言ったらあれですが、まあ小木さんがまあいないということでね、はい、まあ小木さんがまあいる時だと、まああまり話せないような、はい、お話ししたいなと思いますけれど、本当に、まあ、なんであの時カフェね、まあ、こうやってコロナ禍で、まあ、大変な中で、まあ、いろんなお客さんが、まあ、来ていただいて、まあ、本当にありがたいなと思いまして、まあ、改めて僕にとってこのなんであの時カフェ営業しながらこのポッドキャストやっているというのは、もう本当にこれ以上ない幸せな、はい、状態なんですよね、はい、まあやっぱり、そしてまあこうね、あんまりこういう話をすると小木さんに突っ込まれちゃうんでね、普段はしないですけれど、まあ今そのまあいろんな、なんであの時カフェには過去にもいろんなピンチがありましたけれど、そういった中でも今でもこうしてね、このなんであの時カフェという日常が続けられているのは、まあ本当に小木す、しぐれ先生の、はい、おかげっていうのはね、もうこれはやっぱり、本当はもっと伝えていきたいなっていう気持ちはね、ずっとありましてね、だからやっぱりこれってすごく本当に大事なことっていうか、まあもっと言ってしまうと僕にとってはもう本当全てみたいな、はい、話になってしまうので、この前まあ、カフェに来たお客さんと、まあ、その方もすごく名古屋でこっそり応援してくださってるお客さんなんですけれど、おしゃべりした中で、まあ自分でしゃべりながら、まあすごく、まあそのお客さんにもこう言われながら、自分でもそれに対して答えながら、いろいろ気づいたところがあるんですけれど、なんか改めて、その僕がまあ小木さんと今作ってるものとか、なんか僕が守りたいもの、まあ多分小木さんにこの話したら、いや俺はちげえわっていう話になりそうなんで、あくまでもまあ僕が守りたいこの日常っていう、まあまあ小木さんが曰く嘘日常ですよね、はい、 それって何なんだろうなって考えた時に、本当にね、僕はまあ昔、お笑い芸人を目指してた時があって、まあその時はね、もちろん、プロのお笑い芸人ですよね。まあ言ったらこう芸人、まあ今で言うと、まあ霜降り明星とかね、はい、まあああいう感じに、まあ言ったらなりたかったわけですよ。まあけど、夢叶わずっていう形で、まあいろいろありましたけれど、まあポッドキャストを始めたっていう状態で、でまあ最近思うのが、なんでしょうね、これもよく話すんですけど、バンド、メジャーバンド目指してて、なんかその夢諦めた後に、でも趣味でこうバンド続けるみたいな、なんかそういう話って結構あるんですけれど、なんかお笑いでなんかこう売れるのを目指してて、やめた後趣味で地元でお笑いやるっていう、なんかあんまそういう文化ってあんまりないかな、まあ、あるかもしれないんですけれど、意外にあんましないなと、音楽に比べるとっていう、まあ、そういうのがあって、まあ、僕の中でまあちょっとそういった立ち位置、まあ、ポッドキャスト、今こうやってラジオ作ってるのも、ちょっとそういった立ち位置で考えてたんですけれど、けどやっぱりそうじゃないっていう、なんかもっとダメ、お笑いがダメだったから今やってるっていう立ち位置じゃない何かっていうのは、なんかこう、自分の中で感じながらも、まあ基本的にはちょっとそういうね、夢破れみたいなスタンスで、まあずっとやってきたんですけれど、なんかこの前そのお客さんと話してて思ったのが、まあ最近ね、ポッドキャスト、まあアップルのアプリですけれど、まあそこに、まあオールナイトニッポンとかね、日本放送さんの、まあポッドキャストとか、なんかいろいろわーっと入ってきて、でまあポッドキャストも少しずつ世間的にね、なんかこう注目を浴びて、なんとなくですけどね、僕の体感としてすごく、その今までそのポッドキャストっていうのを、まあ本当に草野球的になんかすごく楽しんでたところに、なんかそのメジャーリーガーの人たちがうわーっと来たみたいなね、でなんかこうなんかちょっと旬となっちゃったみたいな、なんか僕のあくまでも体感なんですけど、そういう感覚がすごくあった中で、なんかこう自分はこれからそういった中でどういう立ち位置でやっていこうかなっていうのをすごく考えながら、まあなんかその番組でもなんか瞑想しながら、プロポッドキャスターとかね、名乗ってみたり、はい、なんかポッドマスターとか言ったこともありますけれど、なんかプロトクマスとか名乗った時もいろいろあったんですけれど、まあ基本的にね、バーなのかターなのかみたいな部分で、はい、カレーなのかみたいなところでずっと悩んでるんですけれど、なんかそのお客さんと話してるうちに、なんかその自分の立ち位置がね、なんかようやくすっきりしてきたような気がして、なんかこう結局なんか僕はプロのポッドキャスターになろうと、はい、この嘘日常で食ってこうとしてたんですけれど、なんかそれにやっぱりこうプロっていう、なんかこれはなんかその小木さんが聞いてたらなんて思うのかななんて話すんですけれど、なんかそのプロポッドキャスターっていうなんか部分に、なんかちょっとずつ自分の目指しているものとなんか違うのかななんていう感じもしてきまして、やっぱりどこまで行ってもなんか僕はプロじゃないのかなっていうふうに思ってきて、はい、まあなんか言い換えると、なんか意識の高い草野球の選手みたいな、なんかやっぱりそういう人間なのかなっていうのが、なんか改めてなんか自分の中でね、芽生えたんですよね。なんかこう別にプロ野球選手を、僕は日本のプロ野球選手をやっていて、なんかメジャーリーガーが来てなんか追いやられたんではなくて、まあ、草野球をずっとやってて、で草野球やってんだけど、なんか自分はなんかその昔なんかちょっと芸人かじってたから、なんか俺はちょっと違うぜみたいな、ちょっとなんか、なんなら草野球の中で元甲子園のなんかちょっとなんなら邪魔な存在ぐらいなね、なんかちょっとなんかむしろ浮いてるみたいな、はい、まあ、ちやほやされてると見せかけて実は浮いてる人みたいな、なんかちょっと僕の中でなんかその僕の立ち位置ってなんかそういう感じだったのかななんて、 なんかちょっと思い始めて、で、まあ、もちろん別にそれはネガティブな意味で全然言っているではなくて、なんかそういう人も草野球の中にいても面白いじゃないかみたいな感じで、僕は今後もこのそういう存在を自分の中で受け止めつつ、なんか活動していけたらなぁなんていうふうに思ったんですよね。まあ多分今のところ何喋ってるのか全くわからないかもしれないですけれど、要するに僕が言いたいのは、小木さんがいないとこうなっちゃうっていうことなんですよね。うん、名古屋でこっそりすごくいつもね、楽しくまとまってますけど、徳松一人で喋らせるとこうなっちゃうよっていうことがね、まあ僕は言いたかったんですけど、まあなんかその今後も、なんか僕は、まあ、プロのポッドキャスターっていうのはね、まあ、ある種それが僕の中でもプロのポッドキャスターなんですけれど、基本的にはなんか意識高い系ポッドキャスターみたいなね、はい、まあ、意識高い草野球の選手みたいな、はい、なんかこうプロじゃないんだけど、なんかこうその意識が高いがゆえに、なんでしょうね、なんかちょっといろんな波紋も呼びながら、けどなんかその自分の、楽しんで野球やってることに対してのその誇りみたいなのをなんか異常にアピールする選手みたいなね、うん、まあ、ちょっとよくわからないですけれど、とにかくなんかそんな人間を少しでもなんかその興味を持ってくれて、はい、一緒にやってくれてる小木須しぐれというその作家に僕は、いや本当に感謝と、すごいなと、はい、まあ、そういう思いしか本当になくて、だからまあ、小木須しぐれさんと、まあ、小木須さんとね、こうやって、ポッドキャスト、名古屋でこっそりできてることが本当にありがたくて、で、まあ、これは、これからももちろん継続していきたいですし、で、僕の中での、その、このなんであのカフェとか、このポッドキャストの活動っていうのが継続っていうのは、本当ステイじゃなくて、これが続いてるってことがもう本当に奇跡だと思っていて、革命だと思ってるんですよね。だからまあ、本当に、そういう活動が、まあ、継続していくためには、なんかいろんなバランスとか、いろんな思いがあるんですけれど、まあ、けど一つ、こうやってカレーイベントなんかでも、こうやってお客さんが来てくれたり、まあ、美味しいって言ってくれたり、まあ、その中で聞いてくれる人が、お店に来た人が面白いって言ってくれることが、なんかこの僕と小木さんが今作ってるこの嘘日常を続ける原動力になるんだなっていうのが、まあ、本当に強く思っているので、なんかね、とにかく自分でも今何を喋ってるのかわからないですけれど、なんかそういった本当に強い思いが、感謝というのがずっと小木須しぐれ兄さんにありまして、なんかそういうのをね、まあ、こう一人徳松武と徳松武でやってるぐらいの時しかなんか伝えれないような気がしたので、まあちょっとね、そんな感じでちょっと熱く、はい、一人喋りしてみましたけど、はい、まあこれでね、一人で喋るってやっぱ寂しいんでね、はい、なんかこう勢いに任せて喋りましたけど、やっぱりどこまででも寂しいので、まあ、これから、まあ、もちろん来週はまた小木須さんも戻ってきますので、また二人で、はい、まあ、けど先週の回あれ何っていう話にはなるとは思うんですけれど、はい、で何言ってたのっていうことにはなると思うんですけど、なんかとにかくありがとうございますと、小木須さんと、そういう気持ちがいっぱいなんですよね。だからまあ、これからも僕にとってのね、そのさっき言った意識高い系草野球選手っていうのは、いや、じゃあ結局アマチュアなのかってなりますけど、僕の中でそうではなくて、じゃあかといってプロでもなくてっていうので、まあもちろんそこにお金とかがね、発生していくわけですから、じゃあプロじゃないのかっていう話にもなるんですけれど、いや、僕はそうじゃなくて、まあ、意識高い系草野球選手みたいな、いや、なんかちょっと違うのかな、まあ、けどこういうことを言った時にちゃんとまた小木須さんが何か答えを、はい、くれるような気もしますので、まあ、来週からはまた2人で喋っていきたいと思いますが、まあ、今回は小木須さんが犬間にですね、チャンスとばかりに、まあ、ちょっと小木須さんへのちょっとありがとうというね、本当に一緒にやってくださってありがとうございますという思いを伝えたいという、まあ、ただそれだけだったので、まあ、今後とも、とにかく今徳松武氏にいい風吹いてますんで、 僕自身もね、これが徳松武史、何をしてくれるのかなっていうのが、徳松武史も徳松武史に対して楽しみですから、まあそういった感じで、どんどんね、頑張っていきたいなと思っておりますので、ぜひ皆様、この名古屋でこっそりを聞いてる皆様、これからも、名古屋でこっそり、そして、なんであの時カフェ、そして、カレーを、ぜひ皆様、応援していただけたらなと思っております。それではこの曲で今週もお別れしましょう。僕の部屋からと3でいい風吹いてるです。それではまた次回、さようなら。 Yeah誰もいないビーチ、開ける缶ビール、浜辺に寝そべって気ままに歌って、落ちる太陽を横目にサンセットなんて状態、今部屋の中です。でも窓開けたら吹き抜ける風が心地よすぎて、アパートの中ってのが嘘みたいに非日常なんだ。いい風吹いてる、いい風吹いてる、ママと少し振られていたいよ。目線を変えたら気づけること、足元に咲いているタンポポ、美しいと思える余裕を作ろう。昨日まで僕は自分で自分を見えない氷に閉じ込めていたのさ。誰も助けに来ないぜ、でもその代わり今までの自分をこれからの自分で助けに行こうぜ。